ラジオもっこもこパレード。
十字路で左見ながら右に曲がるな。やったるぞ。飛龍の方向。久しぶりにクラクション鳴らしましたよ。青春アルデヒドゴーディドラ。はい、アルデヒド時間です。部長です。
アニアギです。
まあ、あれらしいですよ。電動スクーターみたいなのあるやん。電動キックボードみたいなの何やったっけ。
名前ど忘れしたわ。
な
はいはいはい。
あれの自己件数みたいなのが出てて。
ああ、はいはいはい。
で、
あれって大阪以外も走ってんの？
都会はあるはず。で、死亡、重傷の事故が200何件みたいな。
はあ、はあはは
あ、けど、今、日本って死亡、交通事故って年間3000件ぐらい。200どれぐらい死んでんか分からんけど、やっぱ結構多いよなって話。
まあ、だって、防御力低すぎるやろ。
し、なんで取り締まれへんやろと思うやん、あれ。なんで OK してんねんってとこがもう、違和感しかないよな。
ああ、でまあ、あれは逆。で、うん、あれを取っかかりに規制を緩和したいんですよ。とにかく。
まあまあまあまあまあ。いや、迷惑。
迷惑。
まあいいけど。はい、部長です。迷惑。
アニマギです。
まあね。
ああまあなんか気な臭い話もいっぱいあるみたいですよ。
しかないよね。
はい。はい。
まあまあまあ。
まあ警察 OB がトップに入ってるとか。
ああ、違う、そういう利益、なんか、利権の匂いしかせんよな。
まあ利権、今は利権やね。で、まあなんかその、今の交通行政というか、まあ交通法規が、いい形とは思ってないんやろな。その将来的にちょっとまあ動きが取りづらいっていうか、みたいなのがあって、どうやって突破するかみたいなのはあるんやと思うけど、まあいろいろ気な臭いよね。
そうね。
うん。
っていう。
はい。
今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。
はい。
まあ、隠す話でもないし、オープニングの話でもないんかわからんけど、
はい。
いろいろあって、僕、コンカフェやることになったんですよ。
はい。もう、白芸グループの経緯に飽き足らず。
まあ、ほんま流れで、なんかたまたま、はい、なんかまあ、そのちょっと、なんかアイデアを出したらいろいろあって、やることになって、
はい。コンセプトカフェ。
そう。まだおって言いますけど、まだ、ねはい、まだ一応、やることだけ決まって、まだその形になってないんで。
なるほど。
4月の頭にはやるんちゃうかな。
大変ですな。
けど。
店がまた増えますな。
なんか、いやほんまにその、たまたま知り合いの子が働いてる店で。
はいはい。
で、そこのオーナー、店長が飛んで、
は
あ
は
あ、オーナーに会ったらたまたま同郷で、
うん、
今の家も近くて。で、こういうことは やりたいと思っててって言ったら、一緒にやりましょうみたいな流れなんだけど。
なるほど。
なんか、ミサノって場所がなくなって、で、ミサノでやってたっていう経歴だけは残ってて、でそれでもミサノ好きで、僕の店も行きたことあるって言ってくれてて、みたいなんで、なんかその、やっぱその、関係ないようで、やっぱミサノがなくなったから、できた流れやな、みたいな。
まあまあまあまあまあ。
ことはすごい思って、やっぱりその、ね、なくなっていいとかじゃなくて、やっぱ何かがなくなると何かが出てくるんやなって。
まあまあまあ。始まるっていう、
ね。新陳代謝やなって思ったな。
まあそうでしょうね。なるほど。なんかちゃんとした話みたいなね。始まりですけど。
ちゃんとしたっぽい話にするのは案外得意なんですよ。案外ぐらいやけど。
今日はテーマトークです。
ありがとうございます。
はい。毎月恒例の科学系ポッドキャストの日ということで。はい、
乗りますよ。
はい。テーマトークをね、
はい、
やるわけなんですが。
今日のテーマは
今月のテーマは、性。
あ。 コンカフェとつながった。
セックスのせい。
リシンベのせいね。
そう。リシンベに生きる。
むずいね、この話題は。
ああ、コンカフェとつながったって言ったやん、さっき。
いや、じゃあ、そのさ、やっぱり今ずっとあるさ、
はい。
自分が思う性の話と、
はいはいはい、はい。
外から見る性の話と、
ああ、はい。
いや、いろいろありますやんか。
うんうん
うん。だから、どっちみたいな話をよく言われるやん。
はいはいはい。どっち？うん、
どっちか。男か女かみたいな
話。はあはあ、うんうんうん。
性別の性っていうのでもね。
うん。
で、その、けど僕その性って言われた時に、やっぱよく思ってるのが、まあ、セックスワーカーって言葉なんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
で、セックスワーカーっていうのは、そのセックスを仕事にしてる人っていう言い方はちょっと雑で、
はい。
その性を売ってる人ですから、それはエロじゃなくて、
あの、そうそう、本来そうですよね。
なんか単純に、その仕事が女性やから成立してるもの、
うん。
男性やから成立するもので、それが異性になると成立しない仕事がセックスワーカーじゃないですか。
うんうんうん。いや、そうですね。僕もそう思ってます。その女性らしさを求められる仕事とか、
うん。
うん、こうあるべきみたいなのに、そういうこう、性差がすごくある仕事、みたいな。
で、コンカフェなんかは、だからまさにセックスワーカーなんやけど、
うん。
でも、募集で、女性限定って書いてあかんねんって、やっぱ。
はあ。
一応、広く性に関係なく募集した結果、応募が女子だけでしたとか、採用は女子だけでしたはあるんやけど、
はいはいはい、
女子しか採用しませんって言うと、やっぱまずいみたいな。
へー。へー。
だから、
ね、面白。
25歳まで女子限定とかって募集はあかんなんて。
へー。今はでもちなみに、
うん、
我々の業界、科学者業界は、
うん
例えば大学の募集とか、
うん、
うん、あの、助教募集、助教授募集、うん、あちゃ、准教授募集、うん、教授募集があったときに、女性限定っていうのがあるんですよ。
ほう。
もうなぜならば男が多すぎるから。
いや
で、維持でも女を増やしたいっていうのがあって、
うん、
で、もうだから科学の業界は逆差別をしてでも、女性を増やさなければならないのとこまで来てるんです。
けどなんか、君とこの研究所とかでもおるんでしょ？
あ、でもだから、それは、うちとかでもそうですけど、どこも、女性、いい人材がいれば、女性を採用したい。
うん。
っていう気持ち自体は相当も持ってるんじゃないかな、みんな。ただだから母数が少ない。
なるほど。
うん。そもそも我々の業界って、長いこと大学に、行くのが、なんか前提条件になっちゃうじゃないですか。はいはい、博士号を持ってる方がいい。もしくは、取れそうってなると、まあ、そう、日本っていう風土だと、女性で26、27まで大学に行って、博士号を取るぞっていうガッツを持ってるかどうかっていうのが、どうしても他の国よりは少ないらしい。
まあ、その、要は、一旦結婚を諦めましょうの空気とか出るってことね。
まあでも、
関係ないけど。
晩婚やけどね、もう。もうその、じゃあそのね、女性が、まあ、博士にならなかったとて、で皆さんやっぱ社会人になって活躍しようっていう意識はもう持ってるじゃないですか、うん、みんな割と。別にその、永久就職とか言わへんやん、もう。
いやー、まあ、そうよな。
そう。
その分も終わったよな。
うん、一旦は仕事するっていう考え方が多分もう今は定着してると思うから、ね。まあ、それ、そういう感じで。だ実は我々の業界は、だから女性限定募集あるんですよ。
なるほどな。はい。けど、性って、性なんかさ、
はい。
友達、女友達にさ、
はい。
昔、彼女できてんって話。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁは
したら、ブッチャさんは絶対、女性っぽい男性と付き合うと思ってたらよくわからんこと言われたこと
へえ。
なんかニューハーフさんとかと付き合うんやなって思ってたって。
へえ、なんでやろうな。不思議。
わかんねえね、僕も。
残念ながら、君が幼い時からどうやって育ってきたか知ってるから、そんなことには微塵も思わへんけど。
まあけど、そこに、それも多分自分の中だけど可能性はなくないなって全然思うし。
うん。
今僕は 45歳独身彼女いないですから、
うん、
だからどういう人がいいんって言われた時に別にあのこの番組出てくれた例えばラミちゃんとかみたいな、
はい、
別にもっと男性やからどうってもないし、
いやそうないよね確かに、
うん、し吉井も ただの女装の人と付き合う可能性もあるよなと思いますけどね、
うんうんうん、
年齢も僕も18歳から55ぐらいに、
はい、
じゃあ56かかんのって言うと、いや、いけるかな。関係ないかなって。あんま関係ないんですよね、うん。そういう細かいことは。
まあ。
だからあんまりせえっていうのもな。
恋人っていう概念で考えたら、
うん、
相当広く取れるよね。
取れる。
取れると思うわ。俺も取れると思うわ。
うん、
ただなんか結婚って考えると、やっぱりだから子供を作りたいっていう目的意識は持ってて欲しかったっていうのがあって、それはないと多分結婚はせんかったよなと思うけど。
まあけどさ、絶対けど子供いない女子と付き合うことで一緒ではあるやんか。
うん、まあまあまあまあそう。あと、望んでもできひんこともあるからね。
うん。うん、まあそう思うとまあ。でさ、そういう時にやっぱり子供が絶対欲しいからってなると、できないと不幸になるやんか。
いやまあそうですよ。
あんまそういう強いウォントってやっぱり障害やなと思ってて。
はいはい。まあ、何に対する障害かによるけど。
そうそうそう、その、幸せに対する。
幸せ。まあでも、子供がいる幸せを求めようと思ったら、一回はチャレンジをせなあかんわけで、一人ででき
た。うん。やけど、どんなことでも、その、これがないと良くないっていう、やっぱ、限定法はあんま良くないかな。
まあね。
うん。思うなって思ってるから。
うん。
そう思うと別に、あんま関係ないけど。
まあね。
性っていうテーマな。うん。性、なんか、薄いな、最近ほんまに。
せえね、うん、まあまあ、あの、ポッドキャストのテーマ設定で言ってるせいは、まあ別に、セクシュアルな話以外でもいいんですよ。あの、何々性の話でもいいんですよ。だから別に、
あの、
なんや、遠征とか転生とか、
いるそんな。
時勢とかさ。
そんな。いるか。
何でもいいんですよ。まあまあまあ。まあ向こうは限定してないって話ね。
うん、
うちは別に、その、タブーはあんま作ってないから、ちょっとセックスの話はしにくいなとかはないんですよ、うちのラジオは。うん、
ただ一応僕は、一応、青春アリスでは雑な下ネタやめようと思って
る。雑な下ネタやめた
らいいと。あの、不要やから。
はい。
あの、健全な未成年も聞いてくれてるから。
うん、そうなんですよ。そうなんですよ。
だからまあ、それは別であればいいか、みたいに思ってるけど。
うん。まあ、ただね、バックナンバーとかでもまあ、もちろん、たくさんあるので、
はい、
まあまあ、中には、ね、いろいろ、その、子供は聞かないでね、的な内容も、まあ、中にはあったりするしね。
うん、まあ、せえなぁ。せえなぁ、って感じよ、なんか最近、ほんまに。
ああ、そうですね。
なんか、幅広く、18歳の子と喋ってる自分も楽しいし、
うん。
70歳の子と喋ってる。もう楽しいしやから、まあまあ。
でもほんまにさ、なんか、まあ君とは感覚違うんやろうけど、うん、そういう、じゃあ例えば18歳の可愛い子いましたってなって、仲良くなれたってなった時に、うん、その先に期待するものが、なんか一緒に楽しく会話ができるとか、なんかそういう風になってきてしまっている。
いや、それはそうやで。
そう。なんかその、まあ美味しいもんご飯一緒に食べるとかね。
いやけど、それは僕の中ではちょっと間違えてて、
うん、はい。
その、君の、例えば、別れてる18歳の女子と、今いて、
はい、
で、僕18歳の友達もおるから、
はいはいはい、
いや、その子だと、別れつく言うと、まあ、セックスしたい。
はい。
って思う人もいるわけよね。
はいはいはいはい。
で、それもわかる。
うんうんうん。
で、ご飯でいい。それも、ご飯食べたい。それもめっちゃわかる。うん。喋ってたら楽しい。それがいい。それもめっちゃわかるけど、うん、僕は、話してて楽しい人とご飯食べたいし、一緒にご飯食べたい人とは性的な関係も持ちたいと思うから。
はいはいはい、はい。
なんかそこって分派じゃなくて僕延長やから。
ああ、ね、なんかね、並列なんですよ。なんていうかな。
うん、けどさ、まあ。
そう。
45歳独身おじさんはもうさ、オールオッケーよ。
え、まあまあまあ、そう
です。っていうだけの話だ
から。そうそう、別に、じゃあなんか、セックスすることになりましたってなった時に、じゃあ拒むかって拒みはせんよって話なんだけど、
そうそうそう
それはそうなんよ。やけど、もうなんかそれが最大の目標なんですみたいな感じはなくなっちゃったな。
いや、それは、けど、それはさ、最初から万人ないよ。その、18でも。 20でも30でも40でも50でも。
ああ、そう。最初からない。そうか。
全員にある、僕は。逆に言うと。話したことある女子全員にそう思ってる。
ああ、
まあまあまあまあまあまあまあ。そうなったら拒むことはないやろな。ってほぼ思ってるけど。
はいはいはいはい。
けど、だから絶対、やれんと嫌かって言ったら全員にそうじゃないなって思ってるから。
ああ。
だからあんまり。
まあまあ、今はそんな感じよ。
うん、そうやな。
若い時はやっぱりなんか、スペシャルオンリーワンみたいな探してるみたいな気持ちはある。
まあまあまあまあ、それは幻想やね。
まあそうそう
なんや。うん。って思うけど。
そうなんや。
なんか、45歳独身かって。
いやいや、まあまあそうですよ。
だって
あっという間の45年よ。
やっぱコロナがやばいわ。40超えたあたりでコロナ来たから。え ?40 代始まると思った中盤みたいな感じがする。
まあまあまあまあまあ。確かにね。3年だか4年だかはちょっとロストしてるよね、みんなはみんな。
まあそんな、
うん、
なんか、もう質問行きましょう。
あ、質問行きますか。はい。はい、っていうね。
でも
話でしたっつってね。
こなしつつ。
いや、でもまあ、思いっきり直球ど真ん中の話やったね、今日は。
まあ、そう、けどみんなどういう話するか、
そ
う、
まあ、わからんけどね。
確かに。
いや、でも皆さんは多分、性に関わる科学といえば、みたいな話とか、そういうのを、最近の論文から、みたいな
と
か、
まあ。遺伝子がどうとか。
もうあると思うし。
アメリカでフェイスブックやったら45ぐらい性があるぞとか。
あ、そうそうそう。
うん、
まあ、こういう生物がいるぞとか、セックスが変な性がいるぞとか、動物がいるぞとか、雌雄同体はどうだとか、まあ、まあ、いろいろ切り口はあるわけよ。
してたね、そういう話も。
はいはいはいはい。まあでも我々は今は、
面白い
だからその恋愛観の話をしたっていう話、うん。
面白いと思う、その話も。確かに。
はい。ね、他のポッドキャストもね、ぜひ。
メダカが、なんか温度によって性別変わるとかさ。
いやメダカやったっけ。
メダカも、
まあ、そういう魚がおるって話ね。そうそうそう、あったあった。
はい。
はい。
は
じゃあ今日の質問は、あの頃の勝元さんからの質問です。
です。
いつも楽しい放送ありがとうございます。早速質問です。いつも Bluetooth イヤホンを使っているのですが、職場や自宅だと、親機からかなり離れていても問題なく聞けるのですが、街中の交差点だとほぼ切れて聞こえなくなります。
へー。
通り過ぎると問題なく聞けます。どうしてなのか教えてアルデヒド。というね。
ジバ。
質問ですわ。
やっぱ他の人が使ってると混戦するんじゃん。
周
波数帯ってそんなにいっぱいないから。
そうなんですよ。
トランシーバーでしょ。ま
あ、そう。もし、その話がほぼ近いが、
うん、
これね、一応その、Bluetooth は混戦しにくいシステムを持ってるんですよ。
はい。
はい。Bluetooth って、なんか、まあその、ちょっと、Bluetooth の世代によって違うらしいんやけど、うん、基本的に、その周波数ホッピングって言って、80チャンネルぐらいあるんですって。うん、で、その80チャンネルを、秒間1000回以上ぐらいで切り替えながら、
へー、
で、それをランダムに切り替えて、それで、その、音を、まあ今流れてる音の情報っていうのを、まあ、たくさんに分割して、で、そういろんなチャンネルで流して、で、それを瞬時に合算して受け取った後で。で、元に復元して聞いてるっていうのをやってるんですよ。
なるほど。
で、それやってるから、その、ランダムに切り替わってるチャンネルが、まあ、何個か欠損してても、実は人間の耳には問題なく聞こえる
んですよ。なるほど、なるほど。なるほど。
だから、まあ、相当な数の同じマシンが集まらない限りは、
うん、
混戦しても聞けるんですよ。
うん。
で、しかもこれって、会社によって、その周波数の切り替えのスピードとか切り替えのパターンみたいなのが、違うんで、
はいはい、
会社が違えば混戦しづらいんですよね。
なるほど、なるほど。まあ、80チャンネルあるうちの1から11使ってるけど、ってなんと。
あ、じゃなくて、80チャンネルのどの瞬間何を使ってるかとか。
あ、それが全部変わって
る。あ、そうそうそうそう。何ミリ秒ずつ使ってるかとか、みたいなのが会社によって違うんで、会社が違えば相当混戦しにくいですよね。
はいはい、
だから、少なくともその、まあ、同時に同じ会社の同じイヤホンを、
うん、
まあ、何十台ってあったとしても、実は繋がるんですよ。
おー、すごいな。
はい。これが周波数ホッピングっていう、あの方法なんですけど。まあ、
それができたからこそ、Bluetooth は Bluetooth やと。
あ、そうなんですよ。
うん、
でも、まあ、都会の街中の交差点とかって、
うん、
それをも凌駕するほどの人数が電波飛ばしてることがあって、
瞬間的には500人とか1000人おるかな。
そうっていうので、特にメジャーな会社のものとかを使ってると
かぶりがち、
かぶりがちなので、そういうことが起きたりしますっていう話。
だから結論言いますね、あのようわからんメーカーのイヤホンに変えよう
そう
ってことですね。
そう、
まあ、そう思ったらやっぱ有線って強いよな。
有線は強いんですよ。
理屈じゃないもんな。もう
そう、
まあけど交差点行ってる時ぐらいだったらまあまあいいんじゃない。
はい、まあ一応ね、ちゃんと動きさえすれば実質無限って言っていいぐらい混線しないとも言われてるんです、うん、条件整えば、うん、まあでも街中の交差点とかって実はその他の電波もいっぱい飛んでるんですよ、
ね、なるほどなるほど。
あとそのまあ例えば近く電車が通ってるとかっていうのもすごくまあ電波障害起きやすいし、う
ん、瞬間的にね、
そうみたいなこともあるんで、まあ複合的な要因でまあつながりにくくなるちょっとした可能性がたくさん重なるっていうのがまあ都会の交差点なんですよね。
すげえいっぱいの数じゃない限りいけんやけど、都会の交差点はすげえいっぱいの数やって話。
まあそうなんですよね。
ってことですね。
まあいかにみんな歩きながら聞いてるかって話ですよ。
はい。まあ、勝負せよ。間違えてよ。イヤホンの話一切しない。
はい。っていうことなんで、あのまあ、相当対策はされてるが、それを超えるほど人がいる。
で、たまに切れる。
はい。
で、よろしくお願いします。
っていうことですね。はい。
はい。というわけで、我々、
はい。
青春アルデヒド、もうすぐ、もうすぐでもまだ半年ぐらいあるんだけど、
はい。
あれなんですよ。1000回目指して今、
そうなんです。
動いてるんですけど、
はい。
はい、一応、ゆる告知だけすると、
はい。
このまま行くとですね、5月17日の土曜日の、
はい。
昼か夜に、白芸である程度久々イベントやろうかなって。
そう、新白芸初のある程度イベントをね、は
い、まだギリ名前、ね、今ヨヒエコやるか決めてないけど、
はい、
まあある怪談作家さんに出てもらおうかなと思って、
はい
はい、やってます。
白芸っぽい、
いやけどめっちゃ面白いと思うね。
はい、
まあ大学で先生やってるみたいね。
ああ
、はい、なんで面白いかなと思うんで、そうです
ね、なんかね面白くなるようにぜひ考えていきたいと思います。
はい、もうすぐ告知しますが、ご安心なら開けておいてください。
はい。
お届けしましたのは、ぶっちゃかしゃけど、
アニワギ博士でした。
青春アルデヒドは、南部白芸 YouTube チャンネルで、毎日1話、第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様、YouTube チャンネル登録の上、聞いてみてください。